吉明一章一節から三節、ちょうど今週テフィリンに入った箇所ですね。ローマ書が終わり、そして旧約ヨシアキにテフィリンが入りました。ヨシアキの一章の一節から三節です。それでは宣言いたします。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。アーメン。ハレルヤ。誠のイエシア、ヨシア、誠のヨシアであられるイエス様、我らはあなたについていくためです。あなたはすでに勝利をされました。あなたについていく限り我らも勝利者です。ヨシア記、本当にあらわになった敵を具体的に打ち負かしていく書。今我らも主を本当に具体的な敵、私たちの中の罪、またその性質、また悪霊ども、悪魔サタンを打ち負かしながら日々進んでいる今日この頃です。今日このヨシア記から本当に私たちに今必要なあなたの御言葉の奥義をイエス様、あなたご自身がお語りください。どうかそれを取り継ぐしもべらの唇を清め、ただあなたの御旨そのものを語らせてくださり、また聞く人々の耳を清め、またその心の畑を耕し、あなたの御言葉を一受けた100以上実を結んでいく、これからの命、実り、豊かなひとときとならせてください。初めから終わりまでの一切をただイエス様、あなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主イエスキリストの皆を褒めたたえ賛美いたします。いよいよ、ヨシア記に、テレビが入りました。これは、具体的に敵を打ち負かしていく、書物です。ヨシア記、トーラーから、トーラーが、ちょうど新命記において終わって、そしてその次、ヨシア記新たなですね、ネビームという書に入るんですね。あのユダヤ人の、聖書はいわゆる旧約聖書なんですけども、彼らですね、トーラー、それからネビーム、それからケトビーム、この3つ、を、まとめてタナカというふうに言います。タがトーラのト、ナ、これがネビームのネ、ハ、これがケテビームのケ、でそれでこの3つを、タナハというふうに呼んでるんですけども、まずトーラ、トーラは、主が仰せられた言葉です。主の命令、主の掟、主はこれこれを喜び、これこれを憎むという、その主の好き嫌いが明確に明言されたのがトーラーで、そしてその次の、ヨシア記から始まるこの、ネビーム、これですね、あの預言者あるいは歴史というふうに呼ばれております。ですから主が仰せられた言葉、これに対して人がいかに関わったか、人がこの主の言葉に対して従順で関わるならば祝福の歴史が、それに対して不従順で関わるならば呪いの歴史が、もう明らかに示されており、そして、その明暗がはっきりくっきりと現れているのがこのネビーム、でヨシア記は本当に主の言葉に対する従順で関わったから、本当に連戦連勝、大いに祝福の土地を勝ち取る、という歴史が、このヨシア記でありました。で、ちなみにケットビーム、これですね、詩編、箴言、伝道者、学科書、また歴代史も、このネビームにあって、ですから本当に、文学ですね、いわゆる文学、感情、感覚に訴えるものです。ですから主と その日常生活における、その神様との感情的な感覚的な交わりが詩編、箴言、伝道者、画家、そこにある通りです。でこのヨシア記はネビームの最初の書です。このヨシア記、ですから神様が用意されたそのカナの地に、さあこれから入るぞというところから、始まるんですけども、そこにおいて、必要な指示が明確に記されています。 このネビーム、ね、それは主が仰せられた言葉に対して人がどう対応したかによって、その世代が祝福に傾くか、それとも呪いの方に傾いてしまうか、ね、その明確な歴史がこのネビームに記されている。で、そのヨシアキ、このそのネビームの最初のヨシアキの最初の最初において、ね、記されている言葉がこの、ね、今宣言し、そしてなおかつ皆さんがテフィリン、今週テフィリンした箇所ですね。そこにおいて、ね、重要なキーワードは主のしもべというキーワードです、ね、一説に主のしもべ、モーセが死んだ後、主はモーセの従者ヨシアに、ヌンの子ヨシアに告げて仰せられた、ね、私のしもべモーセは死んだ、今あなたとこのすべての民は立って、ね、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。アーメン。まず、ね、主はモーセのことをしもべということを、ね、一節と二節で反復強調、ね、しております、ね。ヘブラ語で反復強調、これ重要なところです。主のしもべ、モーセ、ね。またダビデもしもべダビデというふうに、ね、自らを言っておりましたね。パオロも、ね、私はイエス・キリストのしもべというふうに言いました。この主のしもべということ、ね、これ、とても重要です。モーセは、ね、主のしもべとして、ね、荒野で、ね、40年間、神と人との間に立って、神様から御言葉、お言葉をいただいて、その神様から預かった言葉を人々に正しく伝える、神と人との間に立つ仲立ちとしての、ね、役割が任されており、モーセはそれを、ね、忠実に、行っていきましたけれども、また、ね、新約においても、使徒パウロ、パウロはローマ書のところによって、ね、公にの中に自己紹介するときに、ね、イエス・キリストのしもべである私パウロ、ね、というふうに言ってます。イエス・キリストのしもべである私パウロ、ね、というふうに、パウロは自己紹介しました。自分自身の身分はイエス・キリストのしもべである、というふうに告白しておりましたけれども、本当に、今私たちも、ね、いわばネビームの時代を生きております。つまり神の言葉はもうすでに与えられた。そしてその言葉に対してどう傾くか、その言葉に対して皆さんがしもべとして従順服従して歩んで、そしてこの祝福の道を歩むか、それともこの、ね、しもべではなく主の言葉、ね、これを聞いてもそれに対してはもう何も、ね、アッパラパワーで手つかずのまんま、主のしもべではないものの道、呪いの歴史を紡いでいってしまうか。それが、ね、今、皆さんが生きている皆さんの人生です。ね、皆さんの人生という歴史を、ね、本当に祝福の人生に、ヨシアキのように、連戦連勝の人生にするか、それとも、ヨシアキの次の四式のように、もう、ね、自分の良かれと思うことをして、呪い、悲惨の人生を歩んでいくか。ね、皆さんに任されているんです。これ皆さん一人一人に任された歴史であるわけです。主は私たち一人一人をご自分のしもべとして召し出しておられます。神様から召し出された人々はもう本当に時が良くても悪くても主から与えられた言葉をそれをその通りに従順して生きることが求められているんですね。本当に旧約時代においても新約時代においても、ね、旧約は、ね、神のしもべ、もしくは神の預言者、新約においてはイエス・キリストのしもべ、ね、として私たちは召されております。ですから私たちの立場はいつでもこの神のしもべ、もしくはイエス・キリストのしもべとして公に対してはっきり宣言しているべきなんですね。で、今、新約時代において、教会の時代、ね、教会によっては牧師がおります。ね、またね、先生と呼ばれる人々がいるんですけども、ね、本当に、今私たちは自分のことを、ね、先生とか牧師とか、ね、人を教えるものだとか、ね、そういうなんか偉大なものとして、神と人との前で選ぶってはならないんですね。記事録においても、見つかりでさえ、私はあなた方しもべ仲間と同じしもべです、というふうに言いましたね。ヨハネがこの見つかりから示された言葉があまりにも素晴らしいので、それに対して、その足元にひれ伏して、したんですけど、しかし見つかりは、いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい、イエスの証は預言の霊です、 ね、アーメンというふうに御使いは言いました。イエスの証は予言の霊、ね、ですから、ね、予言をするという人はイエスの証がその予言の中になくてはなりません、ね、私予言者だって言ってる人がですね、予言者だって、ね、選ぶって、ね、主のしもべであることを忘れて、でそれで、ね、主はこう仰せられる、何々あなたは何々しなさい、ね、まあそういうことを、ね、言う、そういう人に対して皆様はよく耳を澄ますべきです。イエスの証があるかどうか、そしてその人がしもべとしての立場を貫いているかどうか、御使いでさえ、ね、私を拝むのはやめなさい、ね、私はあなた方と同じしもべ仲間です、神を拝みなさい、イエスの証は予言の霊です、言いました。本当に私たちもこのしもべ、イエスキリストのしもべとしての役割を、これをしっかりと、ね、私たちは受けるべきです。この神様のしもべとして、ね、主から仰せられた御言葉に対して、ね、従順服従を貫いて、そしてしもべとしての使命を全うしなければならないのが、まあ、私たち、ね、今人々から先生とか、ね、働き人とか牧師とか呼ばれている私たち、ね、しもべなんですね。しもべとしてのこの働きを成功させるために必要なのは、ね、この神様の仰せられた言葉に対して、ね、従順して服従するか、ね、どうか、これだけなんですね。しもべに与えられている重要な、こと、それは御言葉に従順服従するかどうか、ね、モーセという主のしもべのその次のヨシア、ね、ヨシアもしもべとしての歩み、ヨシアも本当に、ね、この主のしもべとして主の言葉に従順服従するかどうかが試されて、ヨシアは本当に従順して、ね、素晴らしい実績を残しました。さあ皆様、ね、どうでしょうね。皆さんも本当に主の言葉に従順服従して、この時代を本当に、ね、ヨシアのごとく連戦連勝して、ね、そうです、皆さん本当に悪霊を追い出す祈りを、ね、7月の終わりから、ね、するようになってから、いろいろと悪霊の技が皆さんの目の前にいろいろと具体的な形で、ね、現れましたね。今までその秘められていた悪しきもの、あるいは皆さんの中の、ね、秘められていた、憎しみ、恨み、妬み、ね、嫉妬、そうした諸々が具体的な形になって、ね、現れて、皆さんはそれをですね、出てきたらそれらをイエスキリストの名前で追い出す、ね、ヨシア記のごとく皆さんもそれを先住民を追い出すことをしなくてはなりません、ね、イエスキリストの名前で勝利に勝利を重ねていけば、そこがやがて平定されて、そして本当に敵がもはや、ね、潜んでいない、隠れていない、本当に、ね、広々とした、産んで増えて地に満ちていくに本当にとてもふさわしい、ね、素晴らしい土地、約束の地、実りを豊かに実らせる地になっていくんです。皆さんぜひそれをこれから獲得していきましょう。でそしてですね、このしもべとしてイエス様から招かれた私たちが最も気をつけなくてはならないこと、ね、それは怒りです。でしもべが気をつけなくてはならない最ものことは怒りなんですね。偉大な主のしもべモーセはカナの地に入れなくなってしまった決定的な理由、それは怒りでした。それもたった一度の、ね、怒りでした。イスラエルの民がですね、アラノで、ね、40年旅してきた。でそしてその、ね、終わり頃に、水がないところ、ね、水がないところにあって民がですね叫んだんですね、水のことで、不平不満をぶちまけました、ね、でそれで神様この不平不満をぶちまけた民、ね、彼ら幼稚ですから、ね、彼らのその、怒り、ね、不平不満、水がないというのはそもそも人にとってですね、これ死活問題です。そして人々がその水がないと言って、そして本当にわめき立てることについて神様は寛大でした。神様はモーセに命じるんですね。モーセ、あなたは岩に向かって語りかけなさい、ね、岩に向かって命じなさいと訳されてるんですけども、ね、speak to、ね、というようなんですね。語りかけなさい、岩に向かって語りかけて、そして水が出るようにしなさい、ね、救いの岩に向かって語り、あなたが語り出すならば救いの岩から水が出てくる、ね、だからあなたは水が出るように、ね、語りかけなさい、神様モーセにおっしゃったんですけど、しかしモーセはですね、 このイスラエルの民に対して怒りました。この時一瞬モーセはですね、神様の言葉を聞くしもべではなくて、全イスラエルを、ね、率いる、ね、一番偉い人、ね、指導者という立場に立ってしまって、そしてこの、ね、不平不満をつぶやく、ね、幼いイスラエルの民、ね、イスラエルの民に対して怒ってしまってですね、そして神様がこのモーセに命令した通りに、この岩に向かって命じるのではなく、語りかけるのではなく、怒りによって二度も岩を叩いて、ね、で、それで、ね、この神様からの、ね、言葉に反してしまったんですね。民数記の20章7節から13節のところに、その出来事が、ね、記されているんですけども、民数記の20章の7節から、モーセがのその口調を、ね、気をつけて聞いてください。とてもしもべではなく、本当に怒りに身を任せた、この指導者の、ね、言葉になってしまったです。民数記の20章の何節から、皆さんも怒りにぜひ気をつけてください。こうならないように。20章何節から、主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよう。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を上げ、彼の杖で岩を二度打った。すると、たくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし石は、モーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえ、あなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水。イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。アーメン。で、本当に、ね、牧師、伝道師、宣教師、また先生と呼ばれる人、ここよく気をつけるべきところですね。本当に怒り、ね、確かに生徒たち、ね、また教会に集う人々、ね、弱さを覚えて、で、そしてたまに、ね、こういう人を怒らせるような、ね、ことはするでしょう、ね。また本当に必要、ね、水が必要で、お金が必要で、ね、そして本当に焦って、ちょっと人の目から怒られるようなこと、そういうこともあるでしょう。けれども、主のしもべは怒ってはならないんです。ね、本当に相手の弱さ、本当に主が羊たちを面倒見るかのように、ね、イエス様が羊飼いとして、ね、弱い羊の面倒を見るように、ね、その弱い人々のために、ね、本当に私たちはよく、ね、ケアし気をつけるべきです。モーセは、ね、この時、ね、逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか、ね、これ、主に栄光を返さないことなんですね。主が十二節で言っていること、それは、ね、あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった、ね、そうです。で、主のしもべは主を聖なるものとし、主に栄光を大いに表すために主のお言葉通りにするべきであって、ね、私たちがなんか神と人との間に、ね、なんか遮って、指導者のように、選ぶった人のように立って、で、さあ聞け、ね、私があなた方のために水を出してやらなくてはならないのか、ね、そういうふうに言ってはならないですね。私たちはしもべです。主のしもべとして、本当に主の栄光、それを豊かに、ね、表すということ、これを、ね、私たちは本当に人々に、ね、また特に本当に弱い人々に対して、ね、なすべきことなんです。私たちが神のしもべであることを、これを貫くとするならば、本当に人の幼い言葉とか、本当に霊的に幼稚な人々のつぶやきに対して、私たちの感情を害することが本来ないはずなんですね。私たちが本当に霊的に 立ってしもべとして立つのであるならば、ね、本当に人間幼い、霊的に幼稚な人々、ね、そうした、人々に対して、ね、感情を害することは本来ないはずです。あの偉大な、ね、神のしもべモーセでさえも、ね、このイスラエルの民に対して怒ったということにおいて一瞬で、ね、この神のしもべである、自分の立場を、ね、忘れてしまいました。本当に、人の言葉を聞いて人の言葉に耳を傾け続けていてしまうとですね、その聞いた言葉によって私たちの感情が揺さぶられてしまって、そしてその人間が言った言葉によって私もしもべのという立場を、ね、降りて、ね、この人間のなんやかんやという土俵に降りていってしまって、神のしもべである自分の立場を忘れて、ね、しまうということが、ね、多々あるんですけども、本当に私たちはそれに対してよく気をつけるべきです。私たちはですから本当に人間言葉を聞いて、ね、感情を揺さばられたり、ね、しまったりしてはならないんです。むしろこの神さんの言葉、神と人との間に立って神さんがこう言われますっていうことを人に伝えるだけでいいんです。もし人がですね、それに対して反逆、あるいはそれを無視、あるいはそれに対して、ね、尊大な態度を取るとするならば、あとはその人の問題になるわけですね。私たちが本当に生徒を愛するあまりですね、本当にその人が尊大な態度を取ってしまったら、その人目に見えてるんです。しもべである私たちは目に見えてます。その人は滅んでしまう。その人は荒野で死んでいってしまう側の人間になってしまう。それを救うために、あえてですね、その人を立たせるために、時には誤調を、ね、荒げて、滅びから救い出すということを、ね、それを本当に死のしもべはします。聖なる怒りというものはあります、ね、けれども人の怒り、これは神の義を実現しません、ね、自分の相手が自分の言うことを聞かないからといって怒る、これは人の怒りです。けども相手がですね、本当に滅びに向かっていることをどうしてもやめない、ね、それを止めるのは、ね、パウロのごとく聖なる、ね、怒りです、ね、人の怒りは、ね、するのはこれは主のしもべがすることではない、ね、しかし本当に人を、ね、滅びから救うためにこそ私たちは、ね、時には、ね、叱らなくてはならないこともあります、ね、なぜなら箴言に書いてあります、ね、子供を、ね、それを、ね、鞭を控えること、それはその子供を憎むことだ、ね、書いてありますね。本当に私たちはこの聞き分け、この見分け方、これとても、ね、必要です、ただモーセのこの民責の時のように本当に尊大になって神と人の間を遮って自分がね、しもべであることを忘れて指導者先生になってしまって、ね、でそれで怒りを発すること、これは、ね、本当に身胸にかなったことではありません、ね、お寺たちはこの、ね、人間のそのなんやかんや罪の飲み食い、その感情に飲み込まれてはならないです。あくまで皆さん清さを保ってください。清さを、ね、保ちつつ主のしもべとしての立場を、ね、私たちは、ね、それにしっかりと立っていくべきなんです。私たちのこのしもべであることにおいては本当に祝福があるんです、ね、皆さんしもべであるということ、ね、しもべというとなんかあまり、ね、ちょっと嫌だなって、ずっと言うこと聞かなくてはならないのか、ね、そういう、ニュアンスがあるのかもしれませんけど、しかし皆さん主のしもべには豊かな報いが約束されているんです。イザヤ書、冒頭イザヤ書65章を、ね、開きました。ちょっとイザヤ書の65章を開きたいと思います。イザヤ書の65章の8節からを見ていきます。イザヤ書の65章の8節からでは宣言します。主はこう仰せられる。ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるからというように、私も私のしもべたちのためにその全部は滅ぼさない。
アーメン。
私はヤコブから子孫を、ユダから私の山々を所有する者を生まれさせよう。
アーメン。
私の選んだ者がこれを所有し、
アーメン。
私のしもべたちがそこに住む。
アーメン。
アーメン。 この約束の祝福の地に住むのは主のしもべたちなんです。主は本当に、ね、この今まさに、災いに満ちたような、ね、本当に義人が一人もいないかのようなこの時代の中において主は探しておられるんです。主のしもべを。そして本当にそのしもべを見るときに、ね、ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるからとあたかも言うかのように主はですね、主のしもべたちのために全部を滅ぼさないように、ね、するんです。この横浜、ね、皆さんという本当に朝昼晩主のために祈り、また御言葉において仕え、そして本当に主の御言葉に必死にすがりついて生きていこうとしている皆さんのゆえに、主は本当にこの横浜の地を、ね、神奈川県を滅ぼさないようにしてくださるんですね。本当に主のしもべがいるゆえに主はこの世界を滅ぼさないで、今もなお本当に一人でも多くを救うために、一人でも多くが立ち返って滅びから救えと導かれることを本当に求めておられるゆえに、あえて滅びを先延ばしにしておられるんです。
アーメン。
主のしもべは主の言葉に、主の言うことを聞くものですけども、しかし主の言葉を捨ててしまう人、ね、主の言葉通りでなく自分のために歩むものに対する呪いがですね、この10節以降のところに記されております。10節から、私を求めた私の民にとってシャロンは羊の群れの牧場、アコルの谷は牛の群れの伏すところとなる。しかしあなた方、主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ、私はあなた方を剣に渡す。それであなた方は皆虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ。アーメン。ここにおいて、ね、主のしもべたちとまたそうでない者たちが、ね、混合して、ね、主玉混合でしたっけ、赤玉混合、まあ、とにかく、ね、どうでもいいもの、悪どいもの、また主のしもべ、尊い宝石、これが混合されている状態なんですね。そしてこの、あなた方と呼ばれている人たちに対して主は剣を渡すと言われます、ね。あなた方はどういう者たちなのか、あなた方、ね、11節見ますと、あなた方、主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ね、ですね。ですから主の言葉があってもその言葉を平気で破る、ね、主の言葉を捨てる者、それから聖なる山、ね、これ礼拝する場所です、ね、主を礼拝することを、ね、これを忘れる者、続いて、ね、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者、ね、ガド、これ運命の神と言われているんですけれども、イザヤ書の65章ですね、ガドは、ね、どういうものであるのか、ちょっとお待ちくださいね。このガド、ガドとメニはですね、あの幸運をもたらす運命の神、バビロンの神ですね、ガドとメニで幸運をもたらしてくれる運命の神ですから、ね、誠の神を捨てて自分に対して幸運をもたらしてくる神ならぬ、神をに対して、ね、酒を持ったり、ね、また、それに対して、食卓を整えたり、ね、そういったことをするもの、ね、ですから、ね、何も偶像の神は、まあとは限らずですね、世の中のシステムとか、あるいは自分の好むものに対して自分の食卓を差し上げたり酒を持ったり、ね、こうして誠の神である主から、ね、背くものに対して、ね、主はあなた方、主を捨てるもの、私の聖なる山を忘れるものというふうに、ね、言っております。さあ12節ではですね、私はあなた方に剣を、あなた方を剣に渡す。それであなた方は皆虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に 悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ、ね、選んだからです、ね、彼ら本当に主から、ね、御言葉が与えられて、ね、主から呼ばれても、ね、それに対して答えないと書いてありました、ね、主が語りかけても聞かないと書いてありました、ね、そして主の目の前に悪を行い、主の喜ばないことを選んだ、ね、このようなものがあなた方と言われている、ね、者たちです、ね、主のしもべに対してあなた方、13節に書いてあります。13節。それゆえ神である主はこう仰せられる。見よ、私のしもべたちは食べる。
アメン。
しかしあなた方は飢える。見よ、私のしもべたちは飲む。
アメン。
しかしあなた方は乾く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ。
アメン。
しかしあなた方は恥を見る。見よ、私のしもべたちは心の楽しみによって歌う。しかしあなた方は心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく。アメン。皆さんぜひあなた方サイドには行かないように気をつけてください、ね、あなた方、ね、この主のしもべたちは食べて、もう本当に喜んで食べて、おいしいおいしいって言ってるにもかかわらず、ここにあなた方と言われているものは飢えて、ね、乾いて、ね、しかし恥を見て、ね、しかも、心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめくものになってしまう。ですから皆さん、主のしもべになってください、ね、主のしもべたるものは主から仰せられた言葉を聞くものです。聞いて従うものです。そしてこの、ね、イザヤ書にある通りに、ね、本当に主を呼ぶもの、この主の言われている通りに聞いて、そう従って、そして主から呼びかけがあったらそれに対して答える、ね、これが主のしもべです。主のしもべは食べます、満ち足ります、けれどもあなた方は飢える、ね、主のしもべたちは飲むけれどもあなた方は乾く、ね、主のしもべたちは喜ぶけれどもあなた方は恥を見る、ね、本当に明暗がくっきりはっきりとしてくるんです。皆さんが本当にこの主の言葉に聞き従って、主のしもべの道を貫くのであるならば、皆さんは、ね、この主のしもべが受ける幸い、この祝福に預かることができます、ね、この主の、ね、しもべたちに対しては全部を滅ぼさない、ね、主のしもべたちはブドウの房の中にある甘い汁、ね、そこに祝福があるからそれを損なうな、ね、と言って大事に、ね、守られ囲われて、そして、本当に主のものとして、特別に主の祝福の園、主の祝福の土地へと入っていくことができるようになっていくんです。ヨシュア記、本当に主のしもべとして本当に誠実に貫いたヨシュアが主のお言葉通りにそれを立て上げていきました。この主の言葉がこのエリコの町7回もあれば滅ぼせるよ、本当に人が聞けばなんかつぶやきそうな、そういう主の命令に対しては人々に対して黙れ、言葉を、ね、語るな、ということで主の命令に従順させたところ大成功しました、皆さんは主のしもべとして怒ることをやめましょう、捨てましょう、皆さんは、ね、本当に主のしもべであるからには主から与えられた言葉の通りに従って、そして、ね、もし人々が皆さんを怒らせにかかってくるならば、悪霊が汚らわしい言葉で悪口雑言で皆さんを揺さぶりにかけてくるならば、皆さん、私は主のしもべです、ね、私はイエス様のしもべです、ね、今、ね、もし悪霊が皆さんに語っているとするならば、その悪霊に逆に、ね、言うべきですね。で、悪霊たち、あなた方をゲヘナへと投げ込むのが私の主人イエス・キリストです。そのイエス・キリストの名前によって今そういうふうに汚れたことをさせている悪霊、また今本当に無秩序にさせている悪霊、また、この汚らしい言葉を言わせた悪霊、お前に命じます。まずイエス・キリストの名前によってこの人から出て行き、
アメン。
そしてお前は出て行った先は底知れぬ炎の池の中にお前は入り、そしてそこから二度と出てくるなと主イエス・キリストの名前によって命令いたします。アーメン。 このように皆さん落ち着いて宣言しましょう。相手に向かってターゲティングするだけで、ターゲティング忘れてはならないんですね。ただね、ゲナイケゲナイケゲナイケ、これ喉が疲れるだけですって、ターゲティングして、ね、水野清にベロベロさせて、ね、賛美をさせない悪霊、主イエスキリストになって出ていけ、ね、まあこういったことですね。ベロベロ、ね、ぜひやめてください、ね、賛美ができないですそれだと、ね、賛美中にだってもうああすいませんすいません。ターゲッティングが必要なんですね。本当に何々する悪霊、今何々ちゃんにこの汚れた言葉を言わせた悪霊、お前、ね、私は主のしもべ、主イエスキリストのしもべ、私の主人は悪魔サタン悪霊をゲヘナへと投げ込むお方、それが私の主人、見よ私のしもべたちは食べる、しかしあなた方は飢える、見よ私のしもべたちは飲む、しかしあなた方は乾く、ね、悪魔サタン悪霊、お前は主イエスキリストの名前によって燃えるゲヘナの中に投げ込まれる、イエス様の名前でアーメン、ね、本当に、ね、追い出し、ね、それから縛って、そして、追い出し先、ね、永遠に閉じ込める先、これははっきりと皆さん宣言するべきです。それならば、ね、皆さんは本当に悪霊追い出し屋として、本当にこの、 あの横浜の天聖組は恐ろしいぞ、ね、悪霊たちから、ね、本当に恐れられる存在になってください。主のしもべ、皆さん主のしもべとして歩んでいきましょう、ね、怒ってはなりません。しもべとして本当に柔和で平和な趣、なぜなら我らの主人イエス様は柔和で平和の主人であられるお方です。シャロームの主人であられるからです。どうか皆さんは主のしもべとして本当にこのヨシアのごとく、本当にこの時代この世代、皆さんは本当にヨシアのようにこの世代を本当に祝福へと導いていく皆さんでありますように、皆さんぜひそのことを目指してください。
あのね、モーセの注射ヌンの子ヨシアと書いてあります。モーセの注射って書いてあって、モーセの時はさて私のしもべモーセは死んだって書いてあるんですよ。両者のこの立場を主がもうきっかりとこうわきまえて、それで仰せられているんですよ。わざわざ言わなくてもいいことなのになんで言うんだろうってね、思いました。御言葉がね、皆さんに御言葉が与えられた時、皆さんはその御言葉の仰せられた主のしもべなんですよ。今までモーセが生きていた時は神様はモーセと一対一で主の語りたい言葉をね、語って、モーセはそれを取り継ぐそのしもべとしての役割をしていた。でそのモーセにね、従順する者として従者ね、ヨシュアがいたわけなんですね。でもモーセ、私のしもべモーセが死んで後と言って、この時から主はヌンの子ヨシュアに直接語り始めます。世代交代がされているんですけど、ヨシュアのね、素晴らしいところは何かって言ったらね、どんなに偉い人であっても失敗をするのを一番近くに行って見たわけなんですね。ヨシュアはモーセのその失敗を見たんですよね。それがどれだけね、もう大変なことかというのを、あれだけ行きたかった約束されたその地に入れなかったんです。入れずに眺めて終わったんですよ。いいですか皆さん、モーセだけに約束の地が、いいえ私たちにも約束の地がね、モーセを通して 聞かされて信じて、そしてそれを目指す、その信仰があります。だからこれを通して私たちはね、神様が私たちに聞け、しっかりと心得よというこのメッセージをここから私たちが取らなきゃいけないんですね。怒りは神の木を実現しない。なんで言ったの？もう本当に今回ね、この一節の中でどれだけ主にね取り扱われたかわからない。パスと私はねすっごい取り扱われた。なんでっていうことから、その前は何でもなかった。いつも読んでいる言葉だったのに、なんで今回こんなにバーンとくるのかなって。私のしもべ、これがねもうとてつもなく私たちの胸を打ったんです。そんでその胸を打ったことによって、そこからイエス様前で養われていくんですけれど、パスタも私も養われていくんですけど、そこで達した結論があるんですね。なんでこうなったの？今なんでこの世の中おかしいの？なんでこんなになってしまったの？私たちの認識が腐敗してしまったからだということを分かったんです。どういうことかって言ったらね、主のしもべとモーセ、旧約においてしもべしもべしもべが続くんですよ。そしてそのしもべたちのしもべたちのね、神様から聞いた言葉に時が良くても悪くても実践するこの信仰、それによって旧約時代がねことごとく立て直されていくね、助かっていく、この歴史が全部反復されていました。ずっと繰り返されてる、ずっと繰り返されてるね。バビロンにおいてはね、もうエズラも従順した、服従したね、ネヘミヤもそうだった、ダニエルもそうだったね。だからその時代ごとに起こされたほんのわずかな人たち、その人たちがしもべとしてね、時が良くても悪くても、これを言ったら死ぬかもしれない、これを言ったらね法律違反かもしれない、これを言ったら私の立場危うくなるかもしれないということだったんだけどね、神様のしもべとして世の言葉、権力、あらゆるものを神様の言葉、仰せられた言葉の上には絶対に置かなかった。旧約のしもべたちが、だからイスラエルが 99.9% が腐り果てていった時でもね、たったの一人がその時代を担うことができた。主は減らす方だ。主は減らす方なんですよ。適当に集まったたくさんの人の中からその適当をね減らす方なんですよ。心から見舞いにおいて従順する、従順するその意識の中でね、損ないがない人たちを選んで主はね働くんですね。神様が働くのに一番邪魔なのは何か、群れの中に不信仰があることです。群れの中に不信仰、それが神様の働きを一番邪魔をする。もう旧約の歴史を見れば全部それの繰り返しなんですね。でも感謝なのはね、 99.9% のね反逆があっても、ただ一人の神様を信頼して御言葉を貫く一人がいれば、その時代が全部癒されて治されて、そして主が栄光を受け取ってくださったんですよ。だから人と関わってね、私たちの感情が揺すぶられる暇はない。人と関わって私たちの感情が揺すぶられる暇ない。もしそういう体験があるとするんだったらね、ものすごい泥棒がね、もう私の祝福をね、もう泥棒しに来た、 そう思えば間違いないんですよ。モーセのことね、もう本当に私涙が出てくる、ね、人間的にもモーセはイスラエルを助けたかった、ね、エジプトの王だった、王子だった時、彼はねもう自分が黙ってればね、後に王様になったかもしれない。なのに彼は自分の利益を数えることができないほどイスラエルを愛したんですよ。だからやってはならないことをモーセ本位の力でそれをやってしまい、そしてエジプトでの自分の輝きを全部失ってしまいました。モーセはその時にそれをやらないで黙っていったとしたら、モーセ自身の養いを知った、ね、そのお母さんは、ね、テピリン訓練をモーセにしているので、エジプト一の頭いい、神の御心を知っている、そういうものとして成熟していたということだから、次のエジプトの王様になるというのはモーセにも決まりかけていったことかもしれない。でもね、神様はモーセがエジプトの王になってイスラエルを助けることは許さなかったんです。どういうことか分かりますか？人の技によって廃れていったものを、神はご自分の技によってその人を立たせることによって、主が主であることを明かす方であるからなんですよ。人の中で起きていったことを人同士がね、それをね、うまくやっていくということであるならば、そこに神様が存在する理由が何もないんですね。夫婦関係のガヤガヤしている時ね、どんなに努力をしてもそれがね、まっすぐになれないことに絶望して、そして神により頼むことによってね、本当に脇から出されたものが純粋に脇にね、はまって、そして何にも不便がないそのような関係を作ってくださるというのが神様なんですよ。経済的にとてつもなく苦しい時、その苦しさを通して私の馬鹿げたことね、馬鹿げているところをね、それをほどほどく知り、そして新たにね、その経済概念に対して自分の持つべきね、理念、ね、志を立て上げ、それが整えられていった時に神様はその人の経済を直すんですよ。だって今もあっぱらぱ、お金が与えられたら何するか分かんない。そしたらね、その人に神様が与えるものはね、やっとく生活してやっていけるくらい、いつもお金数えて、ああどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようね、そのような状況になる。でもこの中身がね、中身が変えられてね、だから神様はね、霊においても肉においても私たち自身が神に向く、主に向くならって言っているでしょ。主に向くならということがね、礼拝してね、祈る時だけ主に向く、そういうことではなく、生活の中においても主に向く。ね。ガヤガヤガヤガヤしていた自分の言葉をね、抑える。それで、大盤振る舞いして、後がわからない経済概念、これをやめる。ということをね、心が礼拝して、そして祈って主に向いたならば、実生活の中においても、この向く。ということを主は私たちに、あなたはもう私があなたに関わって、あなたを癒す、あなたを治す、あなたを祝福してもいいまでになったということになるわけなんですね。私ね、このしもべっていうことですごい、もうちょっとね、ショックを受けてしまって、もう自分でね、もうすごい自分に言い聞かすことにしました。祈る時もね、しもべとして祈らないと忘れちゃう。 そういうことに気がついてしまったんです。いいですか、私たち一人一人に主がね、二つの立場を今与えておられるんですね。一つは何かと言ったら、さて主のしもべ、ね、与えられている御言葉を時が良くても悪くても自分の損得関係なくそれを貫く、それを主のしもべ。もう一つ、私の羊を飼いなさい、牧しなさいという牧者として私たちの立場があるわけなんですね。でも割合として私たちがね、しもべではなく牧者の立場に立ちすぎるとどうなるかって言ったらね、自分が養っているもののね、その群れの長になった気に、この群れの所有権、導く、そういうことに対して自分が一番偉い、その長になった思いになってしまったら事故が起きてしまう。いいですか、私の羊を飼いなさい、牧しなさい、もう本当にね、これ泣かずにはいられない。牧者は羊の上に立つものではない、右も左もわからない目が悪いこの羊に対して、人生右にいていいか左にいていいか、立ち止まっていいか前に進んでいいか、羊はわからない。この羊に対して毎日行かなければならない牧場を用意するものなんです。そして憩いの水のほとりを見つけて連れて行き、乾いている彼らの思い、心、感情、霊魂、魂、あらゆる乾いているところをね、生ける水で潤す。次、彼らの安全を 100% 確保しなければならない。そんでその安全を確保するために、羊は食べる時に夢中になって食べていてね、ライオンが来てもクマが来てもわからないということなんだけど、ライオンが来ることもクマが来ることも狼が来ることも牧者が見つけなければならない。だから牧者の手に何がありましたか、杖と鞭があったよね。そして旅ではこれなんていうの、これ石投げね。旅ではすっごいなと私思って、杖と鞭を持ってプラス石投げも持ってる。そんで遠くに逃げるやつも石投げで当てる、遠くから来るものも石投げで当てて近づかさせない。旅での意識がこれだったので、旅でにね行った人、旅でに行った人はイスラエルに旅でが王として戻るまで一人も欠けることなく、みんな無事に帰ってきてる。しかも濃い太ってね、イスラエルのリーダー格として帰ってきた。なんで杖と鞭があって、もう一つ石投げがあったんですよ。そして走っていって 熊の口をライオンの口に加えられているものを口を裂いてでもそれを取り上げて帰ってくる、そのようなね、この命に対して諦めない、そのようなことがあったので、旅ではイスラエルの王になってから旅での知性はものすごく反映するんですね。いいですか。牧者というのはね、群れの前に立ってね、偉そうにこうしなさい、ああしなさい、一つもないです。朝連れて行って食べさせて飲ませて、牧場に置いて豊かに安全が守られて、そして連れて帰って、ね、全部群れを、ね、入れてから羊の門つってその前に座って羊の出入り出入りを守っていたんですよ。だから何から何まで全部奉仕をしなければならない、使えなければならない、それが牧者であって、羊に命令して言うこと聞かなかったらそれは違う。いいですか。パスタと私本当に今回この吉明、これ一節ごと今訳しているんですけれど、その訳した中でものすごいもう衝撃を受けた。だからパスタも私も本当に決心を新たにしたんですね。しもべになろう、牧者というものの立場が牧場に連れていく、憩いの水のほとりに連れていく、ずっと守る、安全を確保して連れ帰る、そして彼らが安息している時その安息が守られますように、羊の門のところで守る、これが私たちのやるべきことだ。だからこのことをもう本当に自分の中で認識して意識してこれをやっていかないと、私たちもだからね、牧師の死っていうことあるじゃない、それ本当嫌だ、本当に嫌と思いました。これなんとかあんまり人につつかれない形でちょっと変えることはできないのかなってと思っている今頃なんですけれど、その間変えることがね、もう本当にいい形でできる、その間自分の思いと心は守りたいんです。だから牧師ではなく牧者、そして主の前においてはしもべ、しもべのいい形って何なんだろうと私は思いましたね。そこで思い出したのがサムエルです。サムエル、私たちにすごい偉大な祈りをね、私たちにこう残してくれた。主を語ってください、しもべ聞きます。イエス様が語ってくださったことをそれを聞いて守り行う。その後ね、サムエルはあんなに自分がねサウル王を心して愛していたんだけど、サウル王が言った言葉に反した時に何をしたかって言ったらね、いとも簡単にサウル王から離れるんです。そしてサウル王がやったその罪には関わらない、 さっきパスタがメッセージの時にね、その人がやった罪ね、宣言した後というのはその人の自由意志によってね、右向くか左向くかということだから、それをねもう本当に年頃に教えてあげることはあっても、年頃に教えてあげたことによってその人がそれを守らないことによって、私たちの思い心感情霊魂魂が傷を受けて牙を向けるようなこと、それはしちゃいけない。サムエルがそうだった。彼はあんな最悪な状態になっているサウル王に対して彼はしなかったんですよ。あ、どうすぎるね、遠すぎる、遠を超えるまでの私たちの感情をね向くっていうことはやってはいけないんだということはすごくわかりました。このしもべという言葉にねすごく私ちょっとショックを受けたので、旧約聖書は私はもう全部見てるともうしもべしもべってなってるので、新約聖書をちょっと調べたんです。ちょっとショック、ああやっぱだから私はねシトバウル好きだったんだと思いました。新約聖書でしもべとして自分を明らかにしているのがローマ書一章一節、ビリピの一章一節、テト書の一章一節、ヤゴボ一章一節、ユダ書一章一節、あとね使徒イエス様の兄弟、ピリポの中にはね、ビリピの中にはね、シトバオルが自分のね息子のように愛していた。あの人もしもべとして書かれてますね、一緒に。しもべとしてのこう公に置いて自分の立場というのをもう明らかにしていた、使徒として明らかにしていた、イエス・キリストの兄弟として明らかにしていた、イエス様の弟子として明らかにしていた、イエス様の証人として明らかにしていた。今皆さん、私が今いろいろと言っていることの中でね、へりくだって 100% 見舞いにおいて貫いているその姿として見えるのはしもべだけなんです。しもべとしての意識、イエス・キリストのしもべ、私パウロがイエス・キリストのしもべ、私ユキエは、これがね私たちのね本当に日頃の神と人の前で告白にならなければ、祈る時に本当に一人で個人でイエス様の御前において祈る時、私たち自身まずイエス・キリストのしもべとして自分をあらわにしなければならないと本気で思いました。いいですか、皆さんもそれぞれがイエス様に会っていただいている御言葉があるはずなんですよ。与えられているその御言葉に対して皆さん、時が良くても悪くても 今それを実践してますでしょうか。もし皆さんがそれを実践しているとするならば、皆さんはしもべです。牢の中にぶち込まれても、鞭打たれても、蔑まれても、どんな時でも、旧約時代、主が立てられたしもべたちは、時が良くても悪くても、その御言葉を宣言して、そしてその御言葉に対して、この世が、人が、どのように立つのかに対しては、彼らは、ね、見守る立場でした。もう一度今晩、私たちは自分のね、あり方を見直したいと思います。今私たちはイエス・キリストにあって接ぎ木されて神の子供になりました。神の子供でもあり、イエス様が仰せられた言葉を自分の中に取り入れて、主から聞いたこと、学んだこと、それを守り行う弟子にもなりました。そしてイエス様が私たちのために成し遂げてくださった十字架の死と復活の証人にも私たちはなっているわけなんですね。これだけが私たちの中の認識であるとするならば、どうしても私たちがね、へりぐだって主の御前において自分を整えるということは、とてもなく私は不足になると思います。個人的にはいつも主の御前においてしもべであることをことごとく告白していきたい。そして与えられているその養いに対しては、与えられているその養いに対しては、私たちは牧者として、牧者たる者がなすべき技が何か、腹いっぱい食べさせる牧場を用意しなければならない。それはどんな牧場ですか。御言葉の牧場です。どんな羊でも主が私に与えてくださったその御言葉、その御言葉によってどんな羊でも満腹にできる、その御言葉を私たちは蓄えていなければならない、ね、教会に、教会というこの一つの屋根の下にさまざまな人が来ますよね。ですけど、そのさまざまな人が来てね、さまざまな養いを受けて生徒らしくなっていく、これがもしなっていかないとするならば、私たちの牧場というのは不足状態であることの証明です。自分が預かっているこの一人一人の右も左もわからない、目が悪くて行っていいどころか悪いどころかもわからない、そのような羊たちに対して、私たち一人一人は彼らの目になる必要もあり、まだ彼らの聞けない耳にイエス様の言葉をラッパのように吹かす、そのようなメッセンジャーにもならなければならない。それが私たちの責任なんですね。主は私たち一人一人に預けてくださったこの群れに対して、彼らが満腹になるまでのその御言葉を私たちに与えて、私の羊を飼いなさいとしたんです。もし飼えない状態であるならば、私たちの祈りが間違ってるんですね。主よ、この羊のためにね、必要な御言葉をください。佐藤という羊のために 必要な御言葉をください。みゆきという羊のために必要な御言葉をください。とも子という羊のために必要な御言葉をください。ゆきえという羊のために必要な御言葉をください。こうやって私たちはね、一人一人に対するイエス様の養いのために必要な緑の牧場、それを私たちは募らなければならなかったということなんだけど、私たちは今までこの生徒一人一人に対して、その人に歴とした主が与えてくださるその養いのための御言葉、それを一人一人のために私たちは主に募ったんでしょうか、主に求めたんでしょうか。だから同じ牧場において、ある羊は腹が空いてる、ある羊は喉が渇いてる、ある羊は、ある羊はという状況になっているわけなんですね。一括に祈るということも必要です。ですけど、その人の羊として今、ね、お腹が空いているのか、お腹が痛いのか、心が空いているのか、心が痛いのか、ね、必要なんですよ。皆さんそれぞれに与えられているその羊に対して、必要な牧場を用意してくださるのはイエス様なんですね。一人一人が本当にイエス様の御前において、おのおの自分に与えられている養わなければならない一人一人のために、イエス様からその牧場をいただいて、憩いの水のほとりをいただいて、そしてそこに連れて行かなければならない。満腹にしたものをね、安息の場にまた連れ入れなければならない。彼らの安息の時もイエス様の御前において彼らの安全を守る、そのような祈り手として私たちが自分がいなければならないということが、私たちに課せられている牧者として責任です。牧者が何か覚えてください。しなければならないこと、それを覚えてそれをそのままするなら、あとはね、主が責任を取ってくださるんです。羊がね、いいですか、食べさせるじゃないですか、飲ましじゃないですか、恋太るんですね。いいですか、羊は何にもね、迷惑だけをかけるもんじゃない。その羊がね、神への捧げ物になるんだよ。神様への捧げ物になるんだよ。あんなに迷惑をかけていたもの、イエス様への捧げ物になるんだ。シワも傷もないものとしてイエス様への捧げ物になる。ああ、私が預かっているこの羊、イエス様への捧げ物になるんだ、イエス様への捧げ物になるんだ。そう思えばもう少しマシな思いでその羊を見ることができるのではないでしょうか。旧約においてはあらかじめ傷がないものが選ばれました。新約においてはイエス様にあって生まれ変わった羊が、生まれ変わった羊がイエス様の御前において捧げ物になるんです。自分の罪を 痛めて罪から離れようとしている、その心が芽生えて離れて清く正しくなったものが新しくなった、その姿が形が日々イエス様への捧げ物になる。いいですか。羊はね、分からずやで、どうしようもない時もあります。何から何まで面倒見なければならない時もある。あのね、羊の毛を刈る時ね、見てるとすごい汚いだよ、おしっこうんこまみれ、なんかどっかで聞いたことあるな。ああイエス様、いい？だけど本当にね、成熟した時、私それ見て感動したの。成熟した時、毛を刈らなければならないね、その時までなった時、羊が毛を刈られる姿がね、すごい綺麗。毛を刈る人がね、右に左にガーッつって、あの毛を刈るやつ、あれすごいな、もう一瞬で裸になっちゃう、一瞬で裸になる、ああよくもうって、そして全部毛を刈られている時の羊がね、その毛を刈られることに暴れない。いい？私たちの養いの中で誰かがね、まだ暴れてね、キャーってするんだったら、まだ毛を刈っちゃいけない。すっごく綺麗なね、もうすごい美味しそうな肉がそこにね現れてましたよ。わあ美味しそうな肉だわーと思う。私肉嫌いでしょ。なのに羊がね、毛を刈られた後のその丸々見た時に、あー美味しそうなお肉って、イエス様が私たちが罪からね離れて全部きれいになった時、あらゆる汚物、それが取られてきれいになった時、その中から生まれた私たちのこの肉、イエスの御名によって濃ゆく取った肉、イエス様の血潮によって清められてね、清められているその姿がそこにあるわけなんですね。羊の汚いこの、それはもう本当に触れたくもないくらい汚いということなんだけど、それをね、毛を刈ってしまった中から現れたこの羊のね、その肉というのはもうすっごく綺麗な、私感動しました。イエス様の御前に行って、私たちがごめんなさいして、そして清くイエス様の血潮によって清められた時、神の御前にいたね、大祭司ヨシアが多分ね、羊のうんちまみれ、おしっこまみれみたいなその衣を着ていたんでしょうね。その時主はそれを脱がしなさいって言いましたよね。そして新しい衣を着せて、新しいターバンを、あの羊のね裸になるところを見ながら、ああ イエス様の御前において罪悔いて許された私たちの姿が本当に無垢に今生まれたての赤ん坊のようにこんな綺麗な状態ではないのかなって、もっともとだと思います。ですけどすごくね、自分のこの悔い改めた時のこの綺麗になっているね、罪から解放された綺麗になっている姿形をこう想像するにすっごく参考になった。羊の毛を刈るその姿形でした。いいですか。ローマ書、ピリピ、テト、ヤゴボ、ユダ書、全部一緒一節にしもべ、しもべ、しもべという言葉が出てきます。いいですか。主の御前において私たちはしもべを貫きましょう。私たちに与えられているその群れに対しては牧者としての責任を全うしましょう。やがて一人一人の羊が毛が刈られて、そしてね本当に主への捧げ物になるその時が来るんですね。素晴らしいじゃないですか。私たち本当に一人一人がこのしもべとしての自分をしかっと思い心感情に刻み込んで、日々の祈りの中においてしもべである自分を告白して、自分の認識の中にしもべである自分が刻み込まれて、そしてしもべとして与えられている御言葉を従順して服従して貫き、そして与えられている任されているこの羊の群れに対しては牧師ではなく牧者として務めて分を果たし、やがて一人一人の羊がイエス様の御前において捧げ物になる、その時まで私たちの責任を果たしていく私たちでありたいと思います。主は素晴らしい御言葉を持って今人に聞かすその福音ではなく、私たち一人一人に聞かせて、あなた方がそうであれとこの御言葉を与えてくださいました。最近ね、私はねイエス様があんまりにもこう身近に感じるんです。御霊が語ってくださることがあまりにもね生き生きとしてありありとしているので、もう本当によく噛みしめて考えないとダメだということがねすっごく毎日なんですよ。毎日なんで主が近くにおられる時が近づいたということなんですね。世代交代されたモーセとヨシュアです。モーセは本当に眺めるだけでそこには行けませんでした。眺めるだけでそこに行けないというこの悲しい、それが私たちの中ではね一人もあってはならない。私たちは一緒に行くんです。主が用意された約束の地に、そしてさらにしなければならないイエス様のミッション、それを私たちはね実行しなければならないんですね。なぜモーセには注射のヌンの子ヨシュアがいました。皆さん一人一人もね、ヌンの子ヨシュアのような世代交代に必要な一人一人ができるまで、私たちはね絶対に絶対に絶対にイエス様の御前において自分をね貫かなきゃいけないんですよ。モーセに与えられた注射ヌンの子ヨシュアが与えられるように、与えられたように私たちにも 与えられますように、私たちは祈るべきなんですよ。ヨシュアはモーセの失敗を見てから、彼は愛を攻略するとき負けましたよね、あの戦争。負けたときに彼はね、主の前でひれ伏したんです。怒らなかった。そして人の唇が一番災いすることも彼はよく分かったということだから、その災いして約束の地に入れなかったことを忘れなかった。口が災いしたことだから、口が絶対に今度は災いすることがないように、彼は他のことを命令してないんですね。口をつぐめ、いいですか。口を守る人はね、国も守ることができる。守りたい、自分を守りたい、自分の生活を守りたい、自分の何々を守りたいと思うならば、皆さんは口を守ってください。口を守ってください。そしてもう一つ、得たい。守るのは口を守ればいい。言ってはならないことを言わない口にすればいい。話してはならないことを話さない口になればいい。ね。守るのはそれだよね。得るのは家なんですよ、家。話さなければならない。得るのは。私は、チェヒチェヒと言われたので、私はチェヒチェヒになります。アメン？アメン、そうなんですよ。チェヒチェヒと言われたので、ね。チェヒチェヒになります。ね。そういうふうに告白するんですよ。いいですか？よしくしまい。そうなんですよ、ね、口の言葉が、口の言葉がね、皆さんをね、皆さんが言った言葉の完成するところに連れていく。口の言葉が、皆さんが言った言葉がね、完成するところに連れていくんです。だから今現状がね、どんなに皆さんにとって険しいということであっても、もうやだ険しい、もうやだこんなことに、そしたら利子がついて良くないことが起きてしまう、ね、今現状というものはね、すごく悪いとしても、自分が望むことを言いなさい。自分の望むことを言ってください。今目の前で起きていることが暗黒だとしても、暗黒の中で皆さんが言った言葉、自分が望む言葉、こうなってほしいと望んでいるその言葉でね、光を灯してください。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。現実はもう真っ暗、もうやだこんなの、前もやってこうもだ、今日もやって今度もやる、これはね、今状況が悪いことに対して栄養剤あげることなんですよ。状況が良くない、その中に置いて、その中に置いてね、何をするか、 状況が良くない、その中においてね、自分の望むこと、信仰は望むことのね実態だよ、ね、なぜ現実は変わらないけど信仰によって望んでいるならば、信仰によって望んだことは私がやるっつってんの、イエス様が、私がしますよ。どんなに現実が今ね真っ暗であっても、自分が望む望みを言ってください、望みを言ってください。こうなる、こうなる、こうなる。最近お祈りをするとね、ある土地が見えてしょうがないんです、ね、その土地の1200坪ですか3700坪ですか、それが見えてしょうがない。3700坪だったらこれもできるね、これもできるね、これもできるね、もうなんかね、もう笑いが出てくる。すごい、あのね、今までとない形の、あの心がこう生き生きとしている、そして心が喜んでいる、そういう状態に変えられている、変えられている。ちょうどね、 MS ラインが来るか来ないか、もう相手は何にも私たちと関わってない時に勝手に惚れ込んじゃって、いいねいいねいいねって資料を作っては、いいねいいねいいね、似てるような、そういう感覚であるんです。ああ、これ3700坪だったらここにこういうの建てて、ここにはこういうの建てて、こういうの建ててね、一番最初のスタートの時にこれがね、このぐらいにしたんだけど、ここのねしながらどんどんどんどん一つ一つ継ぎ出していけばいいって、そういうのがね、なんかね、もう本当に湧いてくるんですよ。いいですか、目の前にある現実、それがどんなに真っ暗だとしても、その真っ暗に対してね、ブツブツブツブツイライライライラ、それはね、今も真っ暗なのにもっと真っ暗になれるようにね、栄養分を与えるのと全く同じなんですよ。だからあなたの口から出る言葉によってあなたが生きもし死にもすると聖書には書いてあります。皆さん、私たちの人生に起きているその全てのことは理由があって、私たちがそれを見て聞いて体験するんです。それを私たちがイエス・キリストにあって失望しないで、私にはこのことを益にする力がないけど、主に望みをかけるならば、主が必ずこのことを働かせ益にしてくださる、この信仰を持って私たちはね、主よ、このことを通して私の学習が終わった時には必ず素晴らしい益になることを私は信じます、私は信じます、私は信じます。主よ、私の将来はこうなりたいんです、私の家はこうなりたいんです、私のもう向こう先はこういう形、これを私たちはね、主に望みをかけて失望に終わることがない、この御言葉にね、望みをかけて私たちはどんどんどんどんこれを宣言してね、信仰告白をするべきなんですよ。ある人がね、今日もまた一つ証が思い出したので言いましょう。ある人が、旦那さんが 日本円で30万の収入もないのに、銀行がね、たくさんお金を貸してくれるので、そのお金を借りて、家を買ったんです。いろんな人が家を買ってから、ね、まだ売って、差額ですごい儲かっているのを見て、自分もそれをしたわけなんですね。家を一軒買いました。そしたらね、まだいろんなお金をはたいてもう一軒買ったんです。まだいろんなお金をはたいてもう一軒買ったんですよ。家を4軒旦那さんの収入で30万もないんだよ。そんでその人の中で何が膨らんでいくかって言ったらね、この家をね、売ったらこの家から売って2000万、あの家が売られて3000万、この家が売られて1500万、この家が売られていくらっつって、もう自分の目の前にはね、勝手に弾いてしまった、ね、その数字がバーッと並んでる。そんで、銀行利子というものを毎月160万ぐらい払わなければならない。そしたら、日本円で16万ですよ。16万払わなければならない。銀行利子だけ。ね。そして、残りのお金で生活しなければならない。童貞生活ができないんですよ。そんで、1年が経った時に、所得税とかいろんなのが来るじゃない。そしたら、その時から、その前までは、なんとかね、旦那さんの給料だけでなんとかなった。ね。ちょっと、身内からちょっと借りて、なんとかなった。ということなんだけど、税金が来たら、税金って払わなきゃったら大変じゃん。ね。すぐもう取り立てがあるでしょ。だからこの税金を払うために何をしたかって言ったらね、カードからお金を借りて、税金を払い始めました。そしたらカードから借りたので利子が高い。自分の生活費の中からそれを払わなければならない。生活費が足りない。まだカード使う。これ日本語で自転車操業って言うんでしょ。ね。前誰かが言ってた。ね。借りて返して、借りて返して、だから何がどうなってるか、ずっとずっとずっとずっとね、利子がどんどんどんどん増えていくんですよ、利子が。で、クリスチャンのね、その、財政を教える方がいるんですよ。クリスチャンはどういう財政に立つべきか。その財政を教える方がいるんだけど、自分の教会にある時その方が来たんですよ。そして、その方から一番最初に、言われたのが何かって言ったらね、まずね、儲かることより返すことを先にしなさい。いい？皆さんの中に借金があるならば、投資するなんか一切しちゃいけない。まずその借金をいち早く返すということなんですけれど、借金を返すために、だってお金ないでしょ、自転車操業してたでしょ、返したくても返す財源がないということだったんですね。でもね、返す財源があったんですよ。その教育を受けてからね、教育を受けてから何が分かったかって言ったらね、あれ、私苦しい中においても保険を払ってる。それで自分が今ね、今までずっと払ってきてね、言ったものの中で満期になってないものでも、だって今保険払うために借りなきゃいけないでしょ。でも安心できないから保険は払わなきゃいけないと思った。でもそのね、クリスチャンの財政について勉強した後に教えられた第一条が何かと、まず借金返せということなんです。そんで保険を全部イエス様にお祈りをして、保険を全部解約するんです。 そんで解約したお金でそれを全部返します。その後自分の家を見たらね、いろいろといらないものなのにね、売ったらお金になりそうなものがあったんだって。それを全部売り始めました。そんで生活をもう本当に縮めて、そしたらね、4億いいですか皆さん、300万もしない旦那さんの給料だよ、28万ぐらいね。それで160万の利子が出ていくんだよ。自転車創業してすごいカードからお金借りてるんだよ。2年ぐらいで、2年ちょっとでこの4億円を全部返すんです。どうやって返したかね、本当に利子が高い方からどんどん返して、そして家を売って返して、びっくともしなかったんだって、家が売れなかったんだって。家が売れないからビッグともしないで、もうお金がもう本当に借金だけが増えていたのに、自分がね、惑わされた心を捨てて、まどもになって、そして財政に対して神様、こうもうお金もない崩して家4軒も買っちゃったんでしょ、銀行からお金借りて、それ自体がもうこの惑わされてやったことなんです。それを人がやるから自分もやるというね、このね、腐った根性でやってしまって、結局はもう墓穴を掘って、車を売ってね、なんとかを売って、そして生活をね、全部切り詰めて、自分のできること、自分の生活の中で見直せる全てのことをした後、家が売れ始めたんです。いいですか、家が売れ始めて、家を一軒ずつ売って、また借金返してということなんですね。そしたら主がね、最後の時はいいところの家一軒残してくださって、借金は全部返して、その家一軒は残って、幸せです。その人が言った言葉、クリスチャンの財政を立て直すためにしなければならないこと、それはね、借金があるならばまず借金を返す、そして借金を返すために自分の生活のあらゆる面を見直す。教会行くのに自転車で1時間漕がないといけないんだって。だけど車を売った、そして自転車で教会を通った。主はね、惑わされている人の心、惑わされているその感覚の時にその人を顧みる方ではないですよ。ね、私が聖であるからあなた方も聖であれって言ってね。私は聖であるからあなたたちは不聖であっても助けるって書いてない、聖書に。今日もし皆さんの中で今借金がある方、毎月自分の支払い、それでなんとかなっているということであっても、皆さんそれに満足したら皆さんの生活は絶対に立て直されません。借金があるならばさらに借金することは一切も自分の中でもうちゃんと決心してやめて、 今自分の生活を全部見直ししてなるだけその借金を返すということによって、マンモンによるこの誘惑の縄目、罪の縄目、そこからまず解放されてください。その認識、その感覚を皆さんが本当に見直さない限り、お金は皆さんには来てくれないんですよ。なぜかと言ったら、お金の正しく使う、お金を正しく使う、そのねことができない人に主がね、その人にお金を任すっていうことは絶対ないです。任されたいですか？任されたいんだったら、このお金に対して皆さん清い人になってください、ね、そのお金に、この経済に対して皆さんがね清く正しいということであるんだったら、天地はね、天地はもうあなたの前にあるつ、ね、天と地のすべての権威は私のものだ、私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私が実行すると主は約束してくださいました。まず自分の中にある不正をイエス様の御前において、神と人の前で正しましょう。そして正しい形で生産に至り、そしてイエス様が任せててもいいくらい、イエス様が安心できる一人一人になりましょう。そして主の皆が崇められますように。本当に金曜日になるとイエス様が皆さんにね、実際誰がどのようにして祝福されたか、解決されたか、その証を今ね、不思議な形に皆さんに一つずつ明かされていますね。この証を聞いて皆さん心が動いたならば、皆さんに時が訪れたということなんです。どんな時？皆さんに解決の時が、皆さんに祝福の時が、皆さんに癒しの時が、皆さんにの喜びの時が、皆さんにあらゆる時が近づいたということなんですね。イエス様に会ってむやみにくださいということではなく、イエス様が安心して皆さんを報いることができますように、私も皆さんも生活の中においてイエス様が不正とみなされるようなことを削除していくために、生活態度、それを一変して歩みたいと思います。私が清いからあなた方も清くあれ、私が聖であるからあなた方も聖であると言いました。主は本当に清い方だから清いところにとどまるんですね。不正な中にいながら、イエス様助けてください、イエス様満たしてください、満たしたらまたもっと大きな不正をします。だからイエス様がね、その人を満たすことは絶対ありません。イエス様に会って今日この御言葉によって心の本当に戒めを受けて、そしてこれを実践する信仰が与えられて、主の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。この時間私たちは祈っていきたいと思います。私たち自身がしもべであり、まだ牧者のその立場をイエス様にあって貫くことができますように、そして自分の中にある不正を全部暴き出して、イエス様がいくらでも祝福できる器になりますように、イエス様にあって祈っていきたいと思います。では祈りましょう。